創世記十二章一節からです。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福にいる。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共に、カナン地方に向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖所、モレのカシノキまで来た。当時、その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。本日の説教題、祝福の源となるは、創世記12章2節から示されました。新共同訳旧約聖書の15ページになります。本日の講堂礼拝のために与えられました聖書の箇所は、創世記12章1節から9節と、ヘブライ人への手紙11章8節から9節です。ヘブライ人への手紙11章8節から9節にはこう記されています。信仰によってアブラハムは、自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは信仰の父と呼ばれます。イスラエルの民の信仰の父であるばかりではなく、全人類の信仰の父なのです。確かにアブラハムからイスラエルの民は始まりました。しかし、創世記に記された系図によれば、アブラハムの系図は全人類の祖であるアダムまで遡ることができます。そして、新約聖書の主イエス・キリストの系図によれば、アブラハムからイエス様の系図は始まるのです。アブラハムは御心に服従する信仰によって行き先も知らずに出発しました。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。アブラハムは主なる神様の祝福の約束が実現するという望んでいる事柄を確信し、 神様の御国が完成するという見えない事実を確認するために旅立ちました。主なる神様はアブラハムを自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されました。それまで自分を支えていたすべてと決別し、新たに歩み出す勇気を与えてくださいました。アブラハムはこの信仰のゆえに全世界と全人類の祝福の源とされたのです。それから数千年後、アブラハムの子主イエスが十字架に向かって旅立たれます。そしてこのお方によって新しい世界が創造され、全人類が永遠の祝福を受けることができたのです。創世記11章の終わりに、アブラハムとその父テラの一行はカルデアのウルを出発し、カナン地方に向かいますが、カナン地方の手前のハランにとどまったと記されています。カルデアは古代バビロニアの南部を指す地域名。旧約聖書ではバビロニアと同じ意味で用いられています。ウルはペルシャ湾に近いユーフラテス川の下流、現在のイラク南東部で、紀元前3000年頃に栄えたシュメール人の都市国家で、世界最古の都市国家とも言われます。ウルは交易によって繁栄し、発掘調査によれば豪華な調度品にあふれた10や20もの部屋のある大邸宅のある堂々とした町並みが続いていたようです。高さ21メートルほどの現存するジクラットでは最大規模の塔のある町で、三層構造の塔の上には月の神を祀る神殿が建てられていました。この繁栄する町を旅立ったアブラハムは、この時はアブラムと呼ばれていましたが、父のテラはメソポタミアの北西部のハランで息を引き取ります。すると12章1節から3節で、主なる神様はアブラムに言われます。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福にいる。一節をヘブライ語の原点の言葉に近づけて訳しますと、主はアブラムに言われた。行け、あなたの地から、あなたの親族から、あなたの父の家から、私があなたに見せようとしている地へとなります。あなたの地から、あなたの親族から、あなたの父の家からと、三段階で範囲を狭めながら、行けという強い命令の言葉で、そこから出て行けと主なる神様は命じられます。それまで慣れ親しんできたすべてのものから徹底して離れるように求めておられるのです。しかも私が見せようとしている地へ出て行けと命じられます。まだ見ていない土地、 主なる神様が初めて見せてくださる土地に向かって出て行けと命じられるのです。創世記1章から11章までは世界、さらには宇宙規模で神様の救いの歴史が語られました。しかし12章からは特定の人物を通して始まる人間の救いの歴史が語られます。神様は人間の具体的な現実のただ中で救いの歴史を静かに進めていかれるのです。さて2節は元の言葉に近づけますとこう訳すことができます。私はあなたを大きな民にする、私はあなたを祝福する、私はあなたの名を大きくする、あなたは祝福となる。アブラムへの約束の言葉が続きますが、その基本となるのは祝福です。直前の11章で人々は有名になろうとしてバベルの塔を作りました。しかし神様は人間の企てを打ち砕かれ、自分の力で有名になるのを許されませんでした。しかし12章では主ご自身がアブラムにあなたの名を大きくすると約束されます。祝福の源となるは祝福となると訳せますが、アブラム自身が祝福となるのです。祝福の源となるは口語訳と聖書協会共同訳では祝福のもといとなると基本の木という字を書きますが、祝福のもといとなると訳されます。アブラムにはすべての人を祝福されようとされる、しようとされる主の御心がこの世界に実現されるように取りなす使命が与えられています。そのために何よりも彼自身がまず主に祝福され、主の祝福を身に帯びているのです。祝福の源、祝福のもといは主ご自身が用いてくださる主の御心の実現の拠点です。アブラハムの祝福は彼自身のためにあるのではありません。アブラム個人を超えているのです。アブラムが祝福するものを主なる神様が祝福され、アブラムが呪うものを呪うと神様も呪われます。3節はこう訳すことができます。あなた方を祝福する者たちを私は祝福し、あなた方を、すいません、あなたが祝福する者たちを私は祝福し、あなたが呪う者を私は呪う、私はあなたを祝福する、そしてあなたによって祝福されるすべて土よりの家族は、ちょっと後半はわからない役になりますけれども、新共同訳では地上の士族はすべてあなたによって祝福にいると訳されています。この3節後半の言葉は先ほども申しましたように、あなたによって祝福されるすべて土よりの家族はと訳せます。それは通常地上の意味で用いられるヘブライ語の言葉ではなく、土という意味のアダマが用いられているからです。 創世記2章2節には土アダマの塵で人アダムを形作りと記されています。また3章17節にはお前は女の声に従い取って食べるなと命じた木から食べた、お前の上に土アダマは呪われたものとなった、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむと訳されています。ここで主なる神様は罪に陥ったアダムに土アダマを用いられ、罪に対する呪いを告げられます。そして11章3節では土から形作られたすべての人々がアブラムによって祝福されると告げられるのです。アブラムの祝福を通してすべての人が罪による死と滅びに終わることはなくなりました。罪による死と滅びから主なる神様の救いの御業はアブラムの祝福を通して開始され、主イエスキリストの十字架と復活、そして再臨によって完成されるのです。主なる神様の祝福は救いの力、救いをもたらす力であって、人が主に愛され守られてこの世界を歩むために必要なものすべてを指します。それはヘブライ人への手紙11章9節にありますように、イサクやヤコブに受け継がれます。アブラムを召し出されるとき、主なる神様は多くの人々が祝福を受け継ぐために彼を祝福されました。主なる神様に祝福されたアブラムを祝福するとき、私たちも永遠の祝福を受け継ぐものとされるのです。4節で弟のロトたちと共に75歳でハランを出発したアブラムとその一行は、5節でカナンに住むカナン地方に寄留の民として入ります。そして6節で一行はカナン地方で最古の都市シケムに着きます。そこには農耕民のカナン人が拝む農耕の神々の聖女がありました。モレのカシの木は占いに関わる聖なる木であったと思われます。7節で主なる神様はアブラムに現れて、あなたの子孫にこの土地を与えると言われます。神様はアブラムに子孫と土地を与えると確かに約束されます。そこで7節の後半で彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いたのです。8節から9節でアブラムはシケムからさらに南に下り、ベテルとアイの間にも主のために祭壇を築き、主の皆を呼び、旅を続けてネゲブ地方へと移りました。子孫を与えるとの約束は、妻サライに長く子供が生まれず、すでに高齢であった夫婦にとっては現実離れしていました。また土地を与えるとの約束も、カナンの地にはすでにカナン人が住んでいたのですから、あなたの子孫に与えると言われても不確かなものにしか思えなかったでしょう。それでもアブラムはただ主の御言葉に従って歩みます。ここには彼自身の思いや心情は一切記されていません。現実離れした不確かなものとしか思えないとしても、自分に現れた現実と事実と神様の約束を否定せず、希流の民として歩み出した事実を受け入れ、神様の祝福の約束を信じて 歩み続けたのです。アブラムは高くされた父、あるいは父は高められるという意味です。父なる神様の皆を高め続けたアブラムの名は高められます。それゆえ信仰の父と呼ばれ、彼を通して神の民イスラエル、そして新しいイスラエルであるキリスト教会が形成されたのです。アブラム、後のアブラハムは神の民に与えられた救いに至る道を歩み続けました。主イエス・キリストに結ばれて、アブラハムの子孫とされた私たちキリスト者、アブラハムと同じように気流の民としてこの世に仮住まいしながら旅を続けます。キリストに結ばれることで約束される神様の御国における救いを、永遠の平安を目指して神の民として旅を続けるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、アブラハムは御心に服従する信仰によって行き先も知らずに出発しました。どうぞ私たち、自分を支えていたすべてと決別し、新たに歩み出す勇気を与えてください。アブラハムの祝福を通して、すべての人が罪による死と滅びに終わることはなくなりました。罪による死と滅びからの主なる神様の救いの御業は、アブラハムの祝福を通して開始され、主イエスキリストの十字架と復活、そして再臨によって完成されます。どうぞ私たち、主なる神様の祝福を、救いをもたらす力を、主に守られ愛され、この世を、この世界を歩むために必要なものすべてを、永遠の祝福を受け継ぐものとしてください。主イエスキリストに結ばれて、アブラハムの子孫とされた私たちキリスト者も、アブラハムと同じように気流の民としてこの世に仮住まいしながら旅を続けます。どうぞ私たち、キリストに結ばれることで約束される神様の御国における救いを、永遠の平安を、永遠の安息を目指して神の民として旅を続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。